YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日10月20日火曜日、第289回 87.0MHz 学大 FM はと言いますと、いつもの言う天井は駒沢通り沿い、謎の三角ビル、GoPro1 階スタジオにおきましてね、明るく元気に楽しく、レギュラー放送にてお送りしてまいります。地元目黒区海外にてご中心の皆さんはもちろんのこと、遠く海外で、ご活躍の日本人同胞の皆さん、もちろん国内の皆さんも含めましてね、病気や怪我、そういったことでね、ご両親の皆さんもどうぞ最後までお付き合いいただきますよ、よろしくお願いいたします。さて、このところはね、高名な方々が次々とお亡くなりになる中で、先日の加藤和彦氏のね死去にも驚かされましたけども、その翌日でしたかね、私のお馴染みのあると言いましょうか、ロスプリモスのメインボーカルのね、森庄司さんも心不全で去年70歳でお亡くなりになったということでね、私は直接森さんとは面識があったわけではないんですけども、しかし過去に私がロスプリのメンバーのお店でね歌っていた関係なんかがありまして、私世代のムード歌謡のね看板グループであったっていうのも確かなことですし、なんと申しましても、私のね私事ではございますが、高校出て就職した先のね、呉服屋さんの店長がですね、大好きでね、一緒に飲みに連れて行ってもらってはよくラブユー東京などを歌っていた頃を思い出したものですけどもね、そんなことも含め、感傷に浸らないではいられないわけですが、そうなるとね、そこで好むと好まざるに関わらず、私たちの世代になりますとね、どうしても考えたくなるのが、自分がそうなった時果たしてどんなだろうと、考えるとね、本当に今からそういった部分で言うと思い悩まないではいられないんですけども、そうなった時ですね、やはり野球選手ですとバットやグローブね、あるいはサッカー選手だったらサッカーボール、ゴルフ選手だったらクラブやパッドね、そういったものがこう祭壇に飾られるということだと思うんですが、私の場合はやはりこのサンママのヘルメットがそこにそっと飾られるのかなと思ったら、なんか今から誇らしいような情けないようなですね、そんな感じがしないでもないわけですけども、そんなこんなでね、七色の虹が今しばらくは消えてしまわないことを願わないでいられない、そんなサンママことキーボー伊藤と、そしてブログによりますと、と言いましょうかですね、こちらも相変わらずサンママと同じくですね非電脳系ということで、ブログ情報が入手できないわけではございましてね、そんな彼女ですけども、しかしいつかマイブログが立ち上がったとしても、おそらくポリフェノールと氷川きよし君話にほとんど尽きるのかなみたいなことでね、おそらく各ブログの内容も100日にあったらですね99日はそんな内容に終始するのではなかろうかというふうにね、思ったりしないではいられない、そんなですね、こちらは第4週目学F女性サブパーソナリティといえばこちら、
はい、森下けみです。
はい、そんな森さんとお送りしてまいります学大編でございますけどね、今日も爽やかな秋空の下ですね、楽しく愉快にお送りしていくわけですけども、さあ森下さん的にはここまでの印象や近況をお伺いしてまいりたいと思いますけど、どんな感じだったでしょうか。
はい、このスタジオが変わったことにびっくり。
先にそちら行きますか。
もう本当に嬉しいです。だって学大 FM のイメージ、そのまんまのスタジオになったと思いませんか、これ。
そうなんですか。
はい、
私の中で
この学 F のイメージが学生、若い子たちがわんさかやってるイメージがあるんですよ。ですごく楽しくって、このサママ希望は、放送部の、担当の顧問みたいな。
放送部の担当の顧問なんだ。確かに私高校時代放送部とかいましたけどね。
本当ですか。すごい、だからにぎやかな感じがして。
そうですか。どんな感じになりましたか。あなたの方からレポートしてあげてください。
そうですね、まず入ってきた時に若者が好きそうなお洋服が飾ってあるんですよ。でその横にはなんかネイルアートとかアクセサリーとか、そんな女の子らしい一面もあって、これもしかすると なんか学生の街っぽくなるみたいな、そんなイメージですね。
そういう注目が、
はい、
ね、うん、そういった、まあ、背景はリスナーの皆さんよくご存知なわけですけども、ここのお店がね、お店っていうか、まあ、今まで自然食レストランの花田ロストっていうところやったんですけども、新たにそのリアリティっていうね、まあ、自転車屋さんが新たに入居されるということで、まあ、それの絡みでですね、こちら の, そのアパレルのね、お店と、まあ、共同でなさると。でこちらはこちらでまたその夜になるところでスナックだとかバーみたいなことになるらしいですよ。
ねえ、これはちょっとポリフェノールは出るんですかね。
やかましいわ。
大変ですか。
そっちばっかりの興味あんけ、あんた。
大変ですか。
これリアリティさんのお店になるんだけど、鈴木さん、これお名前はそちらのアパレルはアパレルでお名前あったりするんですか。あ、リアリティさんでよろしいですか。あ、そうですか。あ、まあ、じゃあリアリティグループみたいな、
リアリティ
コンセルみたいな。そんな感じでしょうか。まあ、まあだからその一環としてね、アパレルあり、またそのまあ、もちろん自転車あり、でこういったそのバーもありといったようなことでね。
ね、この夜ね、こうバーになってるときぜひ来なきゃねっていう。
まあ、そうできればね。ね、だからその感激を縫ってですね、火曜日はとにかく、そちらのリアリティさんが総合的にお店の方が休、まあ、定休日と、いうことなんで、その間に、まあ、学F が細々とやらせていただくというふうなことでね、まあ、試客が逆転と言いましょうか。もうこれはもうこちらはね、どんどんこれからまたどんどん躍進して頑張っていかれるんでしょうから、まあ、そんな形でね、まあ、学F ともうまくそういうふうなことでコラボレーションさせていただければありがたいなというふうに思ってはいますけどね。森さん的な状況としてはどうなんですか。個人的にはお仕事だとか、
私勉強をずっとしてまして、
勉強をずっとしてまして、
宅建取引審査の、
おー、宅建取引審査
試験がこの18日の日曜日でした。
おお、どうでしたか。行ってこいだ。
行ってきましたよ。
行きましたか。おお、手応えはどうでしたか。
うん、落ちました。
落ちましたって、まだ結果出てないんでしょ。
いやでも本当に難しすぎるのと、やっぱり全問読めなかったので、あとはもう本当に自分で4択なんですけど、
ほうほう、
選んだ数字2をずらずらずらって書いてっちゃったので、もうこれは落ちたでしょうと。
ああ、そうか。まあでもね、そういう勝負事っていうのはまた何があるか分かりませんから。
はい、でもボーダーライン33点ですからね。
まあ難しいね。確かに公務員、国家公務員、国家公務員じゃなくてなんでしょ、国家検定でしょ、あれもね。
まあね。
ねえ、まあでもあれですよ。また
周りで勉強していた仲間が3年4年目なんですよ。
ほうほう。
私は初めて集中特訓から行ったので、
なるほど。
ちょっとさすがにレベルが違いすぎたかな。
まあ、それもだから一つのステップとしていい経験だったと思って、またその次の年だとかね、また次の年だとか、でまた5年後10年後に頑張ってて、そんなにか。
いや、でもも
っと早く受かっとけって話
で。でも申し訳ないんですけど、今年は受かったとしても、正直言って法律変わる可能性ありますので。
ああ、そういうことはありますよね。はいはいはい。
そうすると今後のためを思うとどうなんだろうという。
なるほどなるほど。
のもありますよね。まあ、
そういうことも含めてね、いろいろその自由に乗ってっていうか、まあ、システマチックなものもうまくそういうこう。こうしながらというか、頑張ってやっていきませんとね。
ねえ、
はい、
キーボさんが勉強してるって。
私はもうシャレでやってるみたいなものなんで。
本当ですか。
もう別に大したことないんですけども、
ちょっと一緒に勉強しましょうよ。
それはそれで楽しいですね。
ねえ、
はい、でもどっちみち後で一緒になると勉強してたってもう2、30分ぐらいでキーボさんぼちぼちポリフェノールしませんかみたいなことになってしまうのはもう見えてるから先でね。はい、まあまあだけどそれにしてもですね、今日は森下さんのご紹介で素敵な男性ゲスト陣にも控えておいてたということで、
はい、
今日はまたイケメンのお兄ちゃん2人、
はい、
これはまた期待したいじゃないですか、
はい、
いや私は大した期待はしてないですよ。
いやいや、だってキーボーさんだっていつも可愛い女の子連れてくると
お嬢ちゃんがね
羽根の下伸ばし
ちゃって、それはやっぱり嬉しいでしょ。それは
ちょっとじゃあ、今度男性連れてこようかなと。
いや、それはそれで
予告した通り、
逆にそう女性リスナーの皆さんとかはね、
これ
はやっぱり今日はまたギタリストと音楽作曲家でしょ、
はい、
ギタリスト作曲家じゃない、ギター作曲なさる方、
はい、
それとバンドのボーカルの方ね、
はい、
これは興味深いじゃないですか。
ね
え、で私は男同士どうしようって言うんですか。別にそういった楽しみないものだって、別に今の段階では
同じね、ギターを弾く仲間ということ、
そういった意味では ね確かにご同業ですから、同じそういった興味と関心を持ってね、楽しい お話がさせていただければなというふうに思いますんでね、はい、はい、まあ、そんなことでゲストもお待ちかねということで、ぼちぼちと番組的にはスタートしてまいりましょうか。いつものサンママンことキーボー伊藤と、
はい、森下あけみの
学大 FM、
はい、
ました。本日学大 FM でございますけどね、あなたもう学園 F に始まってっていうか、まあ、学園 F お付き合いして何ヶ月ぐらいになる？
何ヶ月ですかね。
うん、
何ヶ月ですか。
いや、それ使わなくてこっちで大丈夫。
こんにちは。
学大 FM の学大は俺が言うっていう段取りでしょうか、あなた。
すいません。
あれだけ打ち合わせしててどうしてしくじるかね。
すいません。
愉快な人だね、あなたね。
いや、まあまあ、いいじゃないですか、自由な雰囲気で。
いや、困りますね、構成としては。俺のセリフがあんたが読んでるみたいなもんだよ。役者だったらさ、こうあのミュージカルだとかさ、映画だったらさ、コンフュージョンするでしょ、それは。混乱するでしょうか。
はい、すいません。
はい、よろしくお願いします。まあ、それはまあ、森下明美のね、あの神秘性というか、あの、どう言ったらいいんでしょうね。
単に抜けてる。
抜けてるっていうか、まあ、まあ、あなたのいいところですよ、それはね。それにしても、だから逆に言うと、あなたのいいところって言ったらね、いろんなネットワークをお持ちで、今日もそういう素敵なね、ゲストの方をお招きしてくださったりとか、そういうことに関しては本当に感謝しますけどね。
はい、
まあまあ、だから、あとは酔っ払って、こう、なんでしょう、ぐずぐずに崩れてしまったりとか、あの、あ、飲んでくだまいたりとか、そういうことがないように一つお願いしたいと思います。
じゃあ、
ま
あ、そんなことはないもんね。テレビ朝のポリフェノールを。それ
は
ないもん
ね。やかましいよ。やかましいよ。はい、まあ、そんなことでね、まあ、学術的には本日の各館のメールの紹介からいつものようにスタートしてまいりましょうか。いただいております、お詫び。レッドウィングプロモーション制作一部スタッフ一同さんから、10月25日日曜日、東京、これ聖徳大学っていうのがね、あのなる、徳の徳、徳があるなしの、うん、聖徳大学十条大キャンパスでの学園祭、これもちょっと読み方わからない、キリトモっていうのかな、キリ、東遊祭っていうのかな、奇変に道っていう字書いて、友達の友、友達の遊ですよね、それの祭り、まあ要するに学園祭ですわね、のライブ出演を予定しておりましたが、学校側の学生か学生近隣の方々の情報で、新型インフルエンザの感染者が多数出ているとの報告がありました。ご一報を受けましたので、弊社で話し合いの結果、非常に残念ですが、各関係、ごめんなさい、関係各社の方々のね、ファンの方にも危険が及ぶとも判断し、危険が及ばないともわからないということですよね。弊社では出演自体の苦渋の決断をさせていただきました。スタッフも胸が痛い思いです。ただ一の歩みは、来月11月3日火曜日祝日に代官山ノマドさんでのライブも控えておりますので、今後とも皆様の温かいご支援のほどよろしくお願いいたしますということでね。確かにインフルエンザ、
はい、
ねえ、早いですけども、お嬢もなんかちょっとこの前なんとなく熱っぽいとかなんか言ってなかったっけ、だるいとか。
いやでもインフルエンザではなかったですね。
ああそう
です
ね、よかったね。
治りましたんで。
ああそうですか、はい、よかった、ね、今日はなんとなくちょっとね、あの、はい、いつもの森下明美的な、
はい、
陽気な、陽気でほがらか
陽気でほがらか
元気いっぱいと、
はい、
言ったところでね、
はい、
はい、こんにちは、
こんにちは、
ね、まあでもいずれにしてもね、インフルエンザ大変流行っておりますんで、レッドウィングプロモーションさん的には10月25日のライブね、ライブって言いましょうか、学園祭ね、そちらの方をキャンセルになったというふうなことでね、まあやはり第一にね、そういったことを、健康だとかね、安全っていうのがやっぱりもう一番ですから、そういったことのないようにですね、参加される皆さんもまた主催者側の方もね、十分に気をつけてお過ごしいただきたいなというふうに思いますけどね。はい、続きまして、
はい、よしきさん、
うん、
今日新曲 CD 届きました。
はい、どうも。
それと丁寧なお手紙とご神物、何あげたんですか、ありがとうございます。
だからさんままんもいろいろ気使ってさ、あっちこっちさあのそういうものをこうしてるわけですよ。
ああ、ね、ちなみに CD1 枚は商店街へ届けておきます、
はい、
今後ともよろしくお願いいたしますとのこと
です。そうなんですよ、だからここはやっぱりほら私のね、
はい、
もう目黒、一連の目黒シリーズ、
はい、
自由が丘フルーツパラダイスに始まって、
はい、
恋の街、あ、目黒川墓場、
はい、
恋の街学大、
はい、
で今度新曲の中目黒の夜、
はい、
こんなアーティストどこにいるよ、だって目黒ばっか歌ってた目黒、俺も聞いたことねえわ。
思ったんですけど、うん、前世もしかしたら、うん、このサンマを食べて、
うん、
サンマは目黒に限ると言った、
うん、
お殿様だったんじゃないですか。
お殿様はないな、俺はもうそんなもっともっともっと癒しかけるには違いない
んだ。分かんないじゃないですか、
前世ってそんなゴージャスなあれは全然もう一切ないですね、それはもうね、もう
サンマを、ね、食べて愛し続けて、
うん、まあ まあね、
また目黒に来ちゃった
り、それはもう目黒も愛してますし、サンマも美味しくいただいてますけど ね、でもそういうことで、こちらの吉木さんに関してはね、まあたびたびご紹介してますけども、学大 大周辺情報っていうサイトをやっておいででして、そこにまあトップページって言いましょうか、あのリンクをパーッと飛んでいくと早速その恋の街楽大がバーンとこう CD でですねジャケットをこう表記していただいてたりってあのご紹介いただいてるんですよ、まあ、そういった関係もありましてやっぱりね一応、まあ、お中元と言いましょうか、あのお歳暮と言いましょうか、なんかお礼のつもりでね、はい、ちょっとそんなこともさせていただいたりなんかしながら、
はい、
学F もよろしくお願いしますよと、あっちこっちにこう気を配りながらお送りしている学F ですからね、
気配ってますよね本当に。
でも痩せる一方ですよ。
でも本当に痩せちゃったんで。
いや懐がね。
あれその本当に痩せちゃったんで、冗談じゃなく捉えちゃいます、
まあ、それもありますわね、はい、でもまあ一応ねあのちゃんとすることはしてますか、することじゃないあのちゃんといや飯食ったりとかそういうことですよ、あのちゃんと音楽活動も やってますからね、まあ、そんなことで頑張っておりますんで、よしきさんね今後とも一つそのどうぞお付き合いのほどよろしくお願いしたいと思いますし、 CD1 枚は商店街へ届けておきましたというふうなことなんでね、またそちらからも、何か発展的なね、そういったことがあればありがたいなというふうに思っておりますけどね、続きましてこれはサムライ日本プロジェクト総合プロデューサーの安藤隆二さんからいただいていますけどね、これは先週お越しのねあの侍は侍でもね前回のその和装系侍音楽なんだ侍和装系音楽集団のミストさんとは無関係の方なんですよ。
無関係なんですか。
どちらかというとまあまあ先に紹介しますけど、名古屋デザインウィーク2009にて公演トークセッションします。10月14日から18日まで開催される名古屋デザインウィークの中、17日土曜日に安藤隆二が公演トークセッションを行います。時間15時から、場所、ナディアパーク2階アトリウムかっこイベントスペースかっこ閉じる、入場無料で当日参加できますので皆様ぜひお越しください。熱い思いを語ります。またその他、安藤隆二最新放送ですね、そちらは安藤隆二公式ホームページにて、ご確認くださいということで、こちらの侍さんは昨年学大 FM が蔵王ありがとんのね、
はい、
豚の農場の娘の、
はい、
つながりでほら彼女が、宮城県の出身じゃないですか、
はい、
だからそんなことで、まあ、学 F ごと、そういう出張放送でね宮城に伺った時にご一緒させていただいた、
はい、
侍さん、はい、侍さんってのは変だけど侍をモチーフにして活動をやっておいての方、
はい、なんか侍つながり多いんですね。
なんとなく今ほら 侍とかね歴女っていうらしいね、歴史の女って書いてね、
歴史流行ってますね、
あとお城が好きだとかさ、はい、そういう人がいたりとか、
神社巡りとか流行ってますね、
なんかねそういったこう歴史映えらしいんだよね、
はい、
だからそんなことで学 F のネットワークとしてはもともとだからそれを流行る前からですよね、
はい、
こちらの方のお付き合いはね、お付き合いと言いましょうか、はい、そのネットワークを持たさせていただいたのはね、でも確かにそういったこう風潮にはなってきてるみたいなんで、これから分かりませんよどんどんと。
じゃあ次回の時には忍者をお呼びしましょうか、
いいかもしれないね、
ね、
うん、
はい、かけときますよ、
で今日のゲストの方だってさ、今日はまあ普通にな、コスチュームでね、
はい、
ロックンロールみたいミュージシャンみたいな格好かもしれないけど、
いや今日はイケメン系の人をちゃんと選びました。そ
うそうだけど気がついたらさ、いやこれじゃなかなか売れんなっていうことに なってきたりとかね、これちょっともうちょっと時流に乗っとけっていうことで今度なんかこういうのつけてきたりとか、
いやそれをつけるのは森下家
ブーブーみたいなとかさ、バグみたいなと思って、バグじゃないよ、馬のクラかなんか登ってきちゃったりとかいろんなことになってか分かんないから、これ何が起こるか分かんないから、この学F は何しろ
ね、
まあ、そんなことで楽しみにしたいなというふうに思いますけどもね、はい、この安藤隆二さんに関してはね、またご案内があったらご紹介してまいりたいと思いますし、皆さんももしその宮城県、あごめんなさい、こちらのイベントは名古屋であるんだな、名古屋の方のね、近くでお聞きの方はですねどうぞお出かけになっていただければというふうに思います。さて最後になります、ほぼ月刊王様新聞ね、直営ブロックの王様からこちら封書でいただいておりますね、もうこんな季節第15回温泉ライブ、今年も蒲田温泉12月12日で開催よということでですね、これは替え歌ロックの直営ブロックの王様ね、ご存知の、王様の格好で、替え歌歌っておいてのね、ロックンローラーでございますけども、はい、昨年から舞台を東京大田区蒲田温泉に移した王様の年末恒例温泉ライブ、相変わらずの不景気ですが、1年の締めはベートーベンの大工か、 あるいは王様の温泉ライブですよね。今年は何が起きるのか、前座の王子様と王女様は何をぶちかますのか、王様の新曲披露は、一足早い王様からのクリスマスプレゼント抽選会は、さあ今年も予約をして遊びに来てくださいね。日時12月12日土曜日、会場は蒲田温泉2階宴会場、住所は大田区蒲田本町 2-23-2、2階の会場でございます。で、17時から会場が17時ですね。開演が18時30分。あ、こんにちは、どうも。まあ、そちらの方で、料金の方が全席自由、入浴料&入浴道具は各自ご負担といったようなことだみたいですよ。これね、毎年イベントしてやっておいでなんですよ。
はい、
今まではね、新宿の何だろうな、新宿のね、水道道路あたりでやっておいでだったんだけど、
はい、
ちょっとそこがもう温泉自体が、その、まあ、なんていうんですかね、今ほら温泉とかなかなか経営が難しいから、閉鎖しちゃったわけですね。
そうですね。
それで今蒲田のこちらのね、蒲田温泉の方に移って、
はい、
またそれをもう元気よく続けておじだと。どうぞよかったらチラシとかお持ちになってください。下にチラシとかございますんで、はい、そちらどうぞ、よくどうぞお持ちになってください。はい、ではないんですよ。東京 FM さんが大きいとこちらもありがたいし助かるんですけども、もうちっぽけなミニ FM でございますんで、よろしく、拡大 FM と言います。よろしくどうぞお願いします。はい、そんなこんなでですね、お送りしております拡大 FM でございますけども、まあね、いろんな形でのそのアクシデントありハプニングありの拡大 FM でございますけどはいはい、まあまあ、ずっとね、道行く人に対応していると次のゲストの方が出てこれませんので、まあ、この辺に、本日の楽曲のメールさせていただきまして、今日のゲストの方の楽曲をですね、聞いていただきながらスタンバイさせていただくわけですけども、さあ今日のゲストの方っていうのは、ちょっとざくっと森下さんからご紹介いただきますと、どんな感じの方だったんでしょうか。
まずですね、私がすごく悩んでる時に助けてくれた人。
悩んでる時に助けてくれた、
はい、
悩んでる時に助けてくれるなんて、あなた男女間においてはそののあれですよ、並々ならぬ関係じゃないと。
いやでも真剣に悩んでる時に、
悩んでる時に助けたり助けられたりなんて、
神様ぐらいの存在で、
お
えみたいな、
おりゃ
あなたのおかげで助かったみたいな、
あなたに私の身も心も捧げますみたいなことになっちゃいがちな男女間の間ではね、私のまあいやらしい発想で言うとそうなっちゃうんですけども、そういうこともなく、
いやないですねすいません
別に俺に謝られても困っちゃうけどああそうなの。
いや本当に助けてもらった。
そうですか、
はい、
だってそれはギター弾きで、まあ、作曲家みたいな方でしょ。その方に助けてもらうって言ったら何、歌かなんかでこう、
やっぱり曲なんですけれども、実は去年の年末あたりから、自分はジャズを知らなかったので、ジャズを勉強し始めたんですよ。でもそれを教えてくれるっていう存在がいたんですが、その存在をもとに、じゃあ明日の放送の CD の曲も貸してねって約束をしたのに、ブッチされて、
もう
どうしようっていう時に、現場にいたディレクターさんが、持ってるよ、貸してあげようかって言われて、
あらら、いいじゃない、親切、優しいじゃない、
本気で、あの時には明日の放送だしどうしよう
と。ああ、そうか、浅草 FM のことね。
はい、そうです。
ああ、そうか、なんかそういう心強いし、
はい、
なんかこう本当にも頼もしいみたいな、
本当に神様、
男らしいわみたいな、ね、
本当に神様ですよ。
ああ、そうですか、
はい、
神様ね。なるほどね、伺っていきましょう。じゃあどんな神様の、本人出づらいだろ、そこまで持ち上げられたら。
すいません、分かりませんけど、ちょっと上げすぎちゃったみたいな、
はいはいはい、まあまあそんなこんなでね、
でも、
とりあえずもその方と、ね、はい、その方が牧野瀬さんでしょ。
はい、そうです。
で、もう一人方、牧野瀬さんをお呼びすると、もれなく今この方がついてくるとか言うのよ。あなた、俺が言うのはいいだろうけど、あなたが言っちゃまずいだろ、で、その方の関係性っていうのはよくご存じ、ある程度ご存じ、
推薦しているミュージシャンがいるっていうことで、
ほうほうほう、
前からお伺いしてたんですけども、
はいはいはい、
じゃあぜひ、じゃあ
音楽仲間、お友達の方だね。
私は今日初めて
だった、初めてお目にかかると、
はい、
牧野さんがじゃあ一押しのアーティストの方という方でね、
はい、
だから今日は牧野さんの楽曲じゃなくて、はい、その一押しのお友達のアーティストの方の楽曲をおかけすると、
はい、
それを言っておかないとね、
はい、
これ牧野さんの曲だと思われちゃうとね、
はい、
また、まあ、別に問題ないんでしょうけども、いろいろとね、あるでしょうから、そういった意味で言うと、はい、こちら その牧野瀬さんのお友達の楽曲で、まず本日の1曲目聴いていただきながら、その間に、ゲストの方にスタンバっていただいて、後ほど紹介してまいりたいと思います。楽曲的にはハイババという曲らしいですよ。さあ聴いていきましょう。ハイババで ありがとうございました。はい、そんなことでね、聞いていただきました。ライブでお届けしたんだと思うんですけどね、まあまあそんなこんなで今日の時事ネタに行きたいところでありますが、その前に本日ね、森下さんからのご紹介のゲストの方、早速呼び込めさせていただきたいと思いますね。本日のゲスト、作曲家ギタリストの牧野瀬直樹さんと、そのお友達ブドリのボーカルアキラさんです。ようこそ。
はい、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、そんなね、まあ私的には今日はお嬢ちゃんじゃないということで、ちょっとまああまり歓迎したくないちょっとがっかりみたいな、そんなことはないんですけども、
こらこら、
お二方をねお迎えしてお送りしてまいりますけども、
はい、
まあまあ早速楽曲の方を聴いていただいたわけなんですけども、何しろ森下さんからいろいろデータをね、いただいたんですけども、ちょっと関係性がねはっきりちょっとよくわからなかったんで、
はい、
簡単にちょっとご自身の方からまあ、なんていうんですか、セルフイントロデュースっていうかね、そういうことをお願いできればと思うんですけども、はい、まあ気にしないでお送りしてまいりましょう
何があった
向こうで U ターンしてるし、また
ちょっと待って、何
これは まさに スーパーエマージェンシーなんじゃないですか
ちょっと待って、
これ学校でも珍しいよこれ
ちょっと待ってこれ、
いや普通救急車とかパトカーが来るとやっぱり行ったきりじゃない、サイレン回してても、
もう一回戻ってきたらどうします、
ここで U ターンするっていうのは初めてだな俺ここで3年半ぐらいやってるけど、これ初めて見るパターンだな
怖いですね。
まさに今あれなんか起こったんだな、あそこでな。
そうですよね、きっと。
俺放送よりそっちの方が気になるんだけどな。
気になりますよこれ何ですか
なあ、
いやいや、ハプニング、
いやいや、もう皆ゲストの方の方が驚いて多いだと思うんですけども、
申し訳ありませんね、
こんな感じでやってる放送局なんですけども、
はい、
はい、大丈夫でしょうかね。
大丈夫です、
はい、じゃあ、牧野さんの方からちょっとご紹介してまいりますけども、
はい、
牧野さんご自身は、はい、作曲家、またはそのギターを演奏なさってらっしゃる方で。
そうです、
はい、で、まあ、正直、プロフィールとかもホームページ拝見したんですけど、絶対横文字でね、はい、なかなか難しかったんで、
はい、
あれだったんですけども、森下さんにとっては命の恩人だとか神様だとか伺っておりますけども。
そうみたいですね。びっくりしちゃいました。
びっくりしちゃいましたね、
は
い、
でも当時も言ってましたよね
、どうしちゃったんでしょうそれ。また
本当にでもあの時ありがとうございました。
はい、
明日の放送という時に借りるはずの予定の CD を貸していただけずブッチされちゃった時に同じ CD 持ってるってことで、
それで命の恩人とか神様になっちゃうんだから、あなたの感性もまた感性といえば感性も鋭い
し、本気で困ってたんですよ。
ああそうなんだ。
はい、
で、まあ、その時次元でギタリストであって作曲家であるということはもちろん周知の、
何にも知らずに一緒の現場で働いていて、私はたまたま子供たちに絵と造形の美術講師をやってたっていう経歴があって、うんうん、同じような仕事が回ってきたんですよ。
なるほど。
でその仕事をしている時に、うん、彼はディレクターで入っていて、
なるほどなるほど。ということはもうそういう作曲、まあ、作詞は分かりませんが、作曲ギタリストだけじゃなくて、そういうその裏方のお仕事も総合プロデューサーみたいな形でなさったりとか、そういったお仕事もなさってらっしゃる。おいでだと。
まあそうですね、ディレクターその時はそうですね、うん、そういう仕事をたまたま自分にいただけたので。
なるほど、
はい、
しかしまあ人間的にでもね腰の低そうなディレクターさんだったりもうだって随時こう前傾姿勢みたいな、
ね、
なんかこう普通ディレクターとかプロデューサーってのはふんぞり返ってるもんだけども、まあ、ここら辺にやっぱり人間性が出てるというか気の小ささが出てるというか
気の小さ
よくわかりませんけど、その辺は大体言いたい放題の番組なんで言われてると打たれっぱなしになっちゃうんで、どんどん言い返した方がいいですよはっきり言って、はい、それでそんな牧野瀬さんとおつながりですと、こちらのネットワークも、ね、ちょっと私よく存じ上げなくていうか不勉強でって言いましょうか、私の、
でも今回放送にお願いしますって言った時に、うんうん、もう一人じゃあ素晴らしい
人材をぜひお連れしたいっていう形でしたよね、
は
い、
出てきますってことで、うん、私も今日実は初めてお会いしたばかりで、まだそんなにお話を込み入ってないので、
なんかワイルドな、なんかね、はい、そういった感じで
よろしかったら牧野瀬さんからご紹介していただけますでしょうか、はいはい、お願いします。
まあ ぶとりというバンドの、はい、東京で活動しているバンドの、はい、ボーカルで、はいはい、あきらくんという、
はいはい、別にお二方特殊な関係じゃないですよね。大丈夫ですね。
そうですね、はい、あの言える関係
大丈夫ね、
はい、公に言える関係、
はい、ちょっととかって言われたらどうしようかなと思ってちょっととか言われたらどうしようかなと思って、はい、あ、そうですか。で、はい、もう要するにさっきのプロデューサー話で言うと、牧野さんがぶとりさんをプロデュースしてみるとかそういった関係ではなくて
はない
ではなくて、はい、でまたお二人で一緒にその、なんですかユニットを組んでとかそういった関係でもなくて
でもなくて、うん、まあ元々の経緯を言うと、はい、まあバイト仲間なんですよ。
なるほど。
バイト仲間で、うん、でお互いこう知り合って話していくうちに、はあ、お互い音楽をやってるんだ
と。あ、いいな、そういうのっていいな
っていう、まあ慣れ初めですね、
うんうん、
で、まあ
うんうん、
彼が音楽やっててでバンドやってるっていうことで、うんうん、でまあ、ホームページもあって、
う
んうんまあ、音源も持ってるってことで、
ほうほうほう、
で聞いてみたらすごく良かったんで、
あ、なるほどなるほど。
で、まあ、その後に、まあ、森下さんと僕が知り合うっていうことになるんですけど、ほう
ほ
う、
じゃあ基本的に本当にもう純粋に音楽を聴いて素敵だな、うん、まあ、頑張っておいでだなとか、うん、それも応援したいと
です
いうふうなことなんですか。
ですです
です。で具体的に応援っていうのは、まあ、どんな形で日頃なさったりするんでしょう。
そうですね、まあ、ライブも行きましたし、うんうん、なんか、まあ、彼もこう世にこう、はい、出ようとして
る。それは皆さんそうでしょうね、はい、
なので、まあ、なんかそういう機会があればなとかっていう、うん、で、うん、その時に、まあ、森下さんがたまたま、まあ、ラジオをやってらっしゃるという話があって、はいはいはい、でまあ、僕を、まあ、呼んでくださろうとしてたんですけど、
ほうほうほう、
まあ、自分よりも、うん、むしろこうガンガンまあ、明君の方が言ってるんで、うん、まあ、彼の方がいいんじゃないかなと。
あ、まあ、
ラジオ向きなんじゃない
か、まあ、どこまでも控えめの方や、ね
ね、自分よりもみたいな、友達をみたいな、
一方でこちらの明さんでございますけども、
はい、
明さん的にはじゃあもう逆に牧野さんに相反してどんどん前行っちゃおうみたいなそういった感じの方なんでしょうか。
いや、そういう感じでもない
でもないですよね。そんな印象ですもんね、
はい、それはもう、牧野さんっていう、うんうん、人とやっぱりそうやって出会って、はい、優しいさんに惹かれてみたいな感じです、
ね、やっぱりお宅ちょっとおかしくない
です
か大丈夫なの、この
ここになんかハートが出ちゃった、
フェミニーな、フェミニーな感じ、
ここが大丈夫です、
まあ、大丈夫ですか、
ラブではない、
はい、ね、ちょっとこれで学園出たからってお互いマイナスの要素を持って帰ってもらってもね、
ここまあ、
出たっけってしくじっちゃったよとかさ、まあ、マイナス持って帰ってきたらどうしようみたいなことになってもいけないんで、プラスの要素を、まあ、生み出していただこうと思って来ていただいてるわけなんで、どうぞ先生遠慮なしにどんどんとトークしていただければと思いますけど、
はいはい、
でそんなアキラさんはボーカルをなさってらっしゃる、はい、
そうですね、
はい、で先ほど聞かせていただいたのが、
はい、
オリジナル音源と、
そうですね、
はいはい、
つい本当に1週間前ぐらいにあったライブの音源を、
うん、これどちらで撮られたんですか。
新宿のモーションっていうライブハウスでまた帰ってきましたね。
なるほどなるほど、はい、細かい説明ありがとうございますよほど気になるわけで、国家権力が気になるようでは、はいはいはいはい、まあ、まあそれにしてもブドリさん自身が、
はい、
ブドリなんとかとかなんとかブドリとかだったわけですよね、うん、その辺がなんかなくなってブドリさんだけになったみたいな あれですけど、その辺伺っても構わないですか、はい、
そうですね、一応もともと最初の名前というか、うん、ブドリっていう名前の由来が、
はい、
宮沢賢治さんの、小説物語の中にあるグスコ
ー
ブドリの電気っていう物語があって、
宮沢賢治さん、
まあ、そうそうそう、
じゃあ私はさっきオープニングで話してた宮城県という部分では意外とそんな馴染み宮城県とか
宮城県
とか岩手とか、
そうですそうです、
岩手とかね、
伊波東部、
伊波東部の世界ですよね、
かまたみたいな、
はいはい、じゃあまだご縁がないなと思って聞いててくださったわけじゃなさげですね、今ね
頑張った
ちゃんと、うんうん、そうです、
はいはいはい、でもなかなかそういったことにモチーフにするのは何だってモチーフにできますけど、そこに着想されたっていうのは何があったんですか。すごい、
まあ、でもうちメンバーがみんなこう宮沢賢治がすごい好きで、
ってことは話途中ですけども、ご出身がそちらだったりとか。
いや、思いっきり全然違うんですけど、埼玉なんですけど、
まあ、でも近いですよね、位置的には、ね、東京よりは、東京よりは岩手よりですよね、
東京上ですからね、
なるほどね、
になりましたね、
そうですかそうですか、なるほど、
はい、
でそんなことで、まあ、バンドで、活躍してらっしゃるところを、牧野瀬さんに、まあ、見出されて、
ね、
いろいろとまた何か一緒にやらないかとか、
ね、そう、今まで一緒にやったことないので、ないです、ね、
正直言うとないです。
そ
こはだってな、逆に僕らだとやっぱりとりあえず音出してみないみたいなことになると思うんだけど、うんうん、そうじゃないっていうのが なんかちょっと怪しくさいね、
なかなか
うさんくさいですよ、
いや、うさんくさい
お互いにアプローチはしてるんですけど、うん、こうなかなか合わない、
ね、まあ、機会があればね、
そんな言葉投げても全部そっちの方にアプローチとか言ってもなんか変な隠語的な表現になってしまうんですけど、
周りくどいですよ、ね、ま
あ、そういうあの先入観皆さん脱ぎに聞いていただければなというふうに思います。確かにちゃんと立派な男子の方お二方なんで大丈夫と思いますよ。はいはいはいはい、もうまあそんなお二方でございまして、こんな話してるとキリがないのでですね、学業的にはまずあのコンテンツがございまして、そちらのコンテンツに沿ってそれぞれまた学業ね最後まで、遊んでいただくというふうなことでお二方にはよろしくお願いしたいと思いますね。はい、そんなこんなで今日の時事ネタという形でですね、私は10項目ぐらい読み上げますんで、それについても気になったニュースソース等ございましたらですね、それぞれにコメントを頂戴できればなというふうに思いますね。まず今日の時事ネタ1項目目は新型インフルエンザワクチン1回接種、妊婦らはなお調査、厚労省務官で、続きまして生活保護の母子加算年内復活へ鳩山首相指示、続いて鳩山幸さん、これはまあファーストレディーですもんね、奥様がベストジーニスト、デートでも履いてた、また鳩山首相の歌、飛び立て平和の鳩よ CD で再発売、これ以前だからリリースしてたんでしょうね。続きまして野球に目を向けました。プロ野球絶好調和田 CS2 本目、今度は逆転ツーラン、中日が連勝、セリーグ第2ステージへ、続きまして同じくプロ野球 CS パリーグ楽天のリンデン謝罪、一軍合流へ野村監督一緒に頑張ろうね、そういうことがありましたとか、次はスーダン問題への積極関与を表明、米オバマ政権、続きまして中二少女の衣類盗んだ容疑、兵庫県警ですね、巡査の逮捕状を請求、続きまして六都県、知事が中止撤回の共同声明、ヤンバダも視察、続きまして高校野球、花巻東の菊池、ドジャースなどメジャー4球団と面談、これはまさしく岩手の、ね、野球チームのピッチャーの話ですね。最後にカレーチェーン店ココ一番屋、米アメリカ本土に進出、来年夏に1号店といったところでピックアップしてみましたけどもね、まあ、もちろんこれに限らずでも結構なんですけども、まあ、お手本というわけじゃなくて、まあ、慣れているところから、とりあえず森下さん伺ってまいりましょうか。
2つ気になるのあるんですけど、
はいはい、1つにしておいてください。
そうですよね
長くなるから
ですよね、
はいはい、
じゃあこっちかな、
うん、
カレーチェーン店、
はい、ここ一番屋、
はい、
はい、これここ一番屋ってのはここ一番っていう意味らしいね、俺よくよく聞いてみたらね、
はい、
で、なんか
安くて、
安くて美味しいらしいじゃないですか、
はい、
あの祐天寺にもありますもんね、祐天寺の駅前にありますよ、
はい、
こっから覗いたって見えない
です、見えるわけないみたい
ですあなた本当に面白い極みの人だねあなた、はいはいはい、それで、
はい、うん、でも実は1回しか行ったことないんですよ。
おお、なるほど。
でこんなにチェーン店で多いところなんだって思ったんですけども、うん、なぜここに行ったかっていうと、ほうほう、あの納豆カレーが食べれるって。
納豆カレーがあるんですか。
はい、
たすごいですなそれは。
で、うん、それがすごく美味しいって友達に勧められて、で名古屋の子だったんですけども、
名古屋の子だったら言いそうだ。名古屋の子はだってスパゲティに小豆かけて食っちゃうの、あの民族だから、民族っても変だけど、県民性だから。
いやでも、うん、その名古屋の子がここ一回でいいか食べてみなって言われて連れてってもらって、はいはい、でも納豆カレーって案外美味しかったです。
ああそうですかね。意外とある話だし聞いたこともあるね。
はい、でもどこで食べれるかまでは分からなかったので。
なるほど。その辺に興味と関心をお持ちだと、
はい、
いう部分でね。
ということは、うん、これ海外にこの納豆カレーが行っちゃうのかなと。
おそれ行くんでしょうねやっぱり
外人さん納豆大丈夫なのかな。納豆
食べる人は食べるでしょ。だって
苦手そうなイメージありません。
いやだから食べますよ外人さんだって。食べる人は食べる。
食べますかね、
うん、逆にもう納豆なしでいられないみたいな外人だっているよそれ日本人だってだって納豆食べない人は食べないし、ね、魚食べない人は食べないし、いろいろいいじゃないですか。
でも確かに実は今年水戸黄門祭りとかって、
うん、水戸黄門祭り、
はい、お仕事したんですけども。
なるほど。茨城の納豆の有名なところですよね、
はい、その本場の納豆を、はい、食べてきてお土産に自宅に持って帰ってきてとかあったんですけども、うん、納豆って日本の本当に伝統食品っていうんですか。
そうですよ、
ね
う
ん、代表の一つなんですよね考えてみると。そうですそ
う
です。
発酵させて食べるっていう食品的な ね、
は
い、
ね
加工 の方法もそうですし、大豆をっていうふうなことももともと根源的にそうなんじゃないですか。あなたでもねどうでもいいですけど、はい、カレーの話どっか行っちゃって全然納豆話になっちゃってるんですけど
いやだから納豆カレーをここで食べたんで、うん、この納豆カレーが海外に行くのかなと思ってすごい、うん、すごい気になりました。
はい、興味になったと。
はい、
なるほどね。さあお二方皆さんカレー、はい、カレー カレーとかその辺のお話が出ましたけど、どうですか、はい、カレーは特にお好きだったりとか。
カレーは1週間ぶっ続けで3食で、
うん、あ、じゃあ好物といったわけですね。
好物大好き
です
。
なるほど、ダビアさん的にいかがでしょ
う。僕はどっちかっていうとハヤシライス派です。
ハヤシライス、ハヤシライスなるほどなるほど、まあ、だからそういった部分でいうとそれぞれ好みがあるわけですけども、1週間ぶっ続けでも食えるっていうのはなかなか興味深いじゃないですか、うん、その辺はどういったことなんでしょう。それだけもうなんか子供の頃から愛食してたというか。
そうですね、なんかとりあえず友達と、ご飯食べようという時でも、うん、なんかじゃあ何食べようかって、まあ、話になるじゃないですか、うんうんうん、でまあ、例えばじゃあ牛丼屋行こうかとか、はい、どこ行こうか、まあ、ハンバーガー食べようかって話なんですけど、まあ、僕はもうカレー食べたい、
はい、いいですよね、美味しいカレーはあのタレだったりとか、またお母さんが作ってくれたカレーの味っていうのはね、誰にも勝るみたいなことをよく聞いたりなんかするんですけども、うん、ねえ、まあまあ、だからそういった部分ではね、そういったここ一番も、海外に行ってですね、うん、日本のならではのそのカレーの、うん、そういったものをね、どんどんと世界に広げていっていただきたいもんじゃないですか、うん、
ね、頑張っていただきたいです。
私はこんだけ言ってるんですから、なんかどっかで聞いたらここ一番に有天寺にあるんだからね、このまあ放送圏内であそこでも放送聞けなくもないぐらいの距離だと思うんで、唯一
カレー出張
できたら、聞いてたらなんか持ってきていただきたいと。
ずんどこ
と。いやらしい。いやらしい。はいはい。まあまあ、そんなカレー話。続いて、じゃあ、天木之さんから気になったニュースをお知らせいたしましょう。
そうですね。
はい。台本2つなかったですか ?2 枚なかったですか
まあ、ちょっとスペース的にと思って、
ね。ああ、そうですか。はいはい。几帳面なお二方で。
インフルエンザとか。
インフルエンザは、まあ、どうしてもそれは気になるところですよね。ミュージシャンの方は特に、まあ、アーティストの方は、まあ、それぞれにすればインフルエンザ困っちゃうでしょうけども、歌い手さんなんかやっぱり気になるところじゃないですか、どうしたってね。一番ね。
そうですね。はい、結構気にして、やっぱりみんなマスクをしてる人は多いですよね。
多いですよね。
電車の中でよく見ますね。
はい。だそれはもう、例えばこちら、牧野さんがプロデュースもなさるみたいなお話を伺う範疇ですと、はい、スタジオとかに入ったらもう本当にもう逃げ道ないですし、まあ閉鎖された空間ですから、今回のほらそのヤクルトなんかね、感染して、まあ、負けちゃったみたいな話もありましたけど、チームが全部もうそのなんていうんですか、軒並み感染しちゃうみたいなことがある中で、スタジオに入ったりとかそういったことになると、もうライブでもそうなんでしょうけども、ありがちですから、よほどちょっと気をつけたいところではありますよね。はい、
ですね、
うん、
あれですよね、なんか有効的な治療法っていうのはなんか見つかってるんですかね、うん、見つかってないのか、ワクチンはね、
それで大騒ぎしてんじゃないですか、見つかってないから、
でまたなんか今日ちょっとニュース見たら、はい、豚にもなんかそれが感染するとかっていう、
え、何が感染する、
その新型インフルエンザがその豚にも感染する、
あ、豚にも感染するね、
だからちょっと怖いなと、はいはいはい、個人的にはちょっと気をつけてますね、
豚に、
豚、
そうね、うん、まあでもそれ気をつけたって気をつけようがないみたいなところあるじゃないですか、
まあ、うん、
そうそう、だから飛行機乗って飛んでいく人に向かってね、気をつけててねって言ったって自分は操縦するわけじゃないし、うん、着地するときに自分がねコントロールできるわけでもないので、うん、気をつけようがないんですけども、うん、でもそれと同じようにしてこうインフルエンザだってね、うん、まあできることって手洗いとかうがいとか、うん、まあよく睡眠をとるとか水を摂取するとかそういうことにはなると思うんですけども、うん、特になんかお二方気をつけておいでのこととかあったりしますか。
僕は特にはしてないんですけど、うんうん、でも友達で、はい、幼稚園の先生やってる女の子がいて、はいはい、その子に聞いたら、はい、やっぱりその、まあ、先生をやってるこのクラスのみんなに、うん、こう手洗いを徹底させたらしいんですよ、したら、うん、今年の頭ぐらいにすごい流行ったじゃないですか、春ぐらいでしたっけ、
はいはい、
にインフルエンザだってすごい流行った時に、うんうん、もう他のクラスはインフルエンザの子がもう 5,6 人いたのに、うちのクラスは一人もいなかった、う
ん、
本当に手洗いだけ、まあ、なんか歌があるみたいですね、手洗いの歌があって、
ギンギンギラギラっていうのをね、2回歌うとねちょうどそれ作品になるらしいって言ってラジオ言ってたよ、ギンギンギラギラ夕日が沈む、ギンギンギラギラ日が沈むっていうの、
もう思いますそのテーマソング、
何のテーマソング、
あ、まあいいや、今日はやめ
て、どこでも歌うでしょ、全国的に歌われるよそんなの全国的に歌われるから、別にあなただけの特殊な情報じゃないと思うけど、
はい、
別に俺もそんなに負けない気になって言わなくてもいいんだけど、はいはいはい、なるほどね、まあ本当に気をつけてまいりたいなというのは、もうそれはどなたも同じことだと思いますけども、さあそんな明さん的には気になったニュースを、
僕はですね、はい、ちょっとあんまり テレビとか大丈夫ですよ見ないので、うん、もう分かんないんですけど、
テレビ見ないっていうのは その辺に私は逆に興味持たない ないではいらないです。なぜ興味テレビは見ないんですか。
テレビがねもうない。
何かテレビになんかイコンでもあるんでしょうか。
恨みはないんですけど、もともとそんなに見ないんですけど、うん、
ラジオ派ですか。
ラジオ派ですね。
あ、ラジオ派だ。
ラジオをバンバン聞いてて、そう、そういう話
です。アキラさんでも話してほしいですけど、ちょっと手の振り方ちょっとやばいですよ。手の振り方なんかちょっとピーコっぽい振り方。
あ、それまずいですね。それまずいです。どういうちょっと振ってみて、
大胆にこういきましょう。大胆に、そうそう、そういう感じでいきましょう。男らしく、
そうですね。
なんか別に
やっぱりラジオ、
それ助長してるつもりもないし、あのわざわざそれ引き戻してるつもりもないんだけど、ちょっと気になったんでね。
やっぱりそういう関係みたいな。
そうそう、
大胆
にいきましょう。そうそう、大胆にいきましょう。
そうです、あんまりテレビは見ないようにしてますね。
見ない
ようにしてる。どうしてるんですか皆さん。地デジですか今や。
ああ、だから、あ、正直言ってね、私なぜそれ食いついたかというと、私もテレビ見ないんですよ。私だってこうテレビ見なくなってから、ね、ちょっと20年ぐらい前ニューヨーク行ってる時があって、でそれ帰ってきてやっぱり2年半ぐらいに、あなたもそんな無菌だって言うなんですよ。普通で結構自然体で結構、2年半ぐらいやっぱりテレビ見なかった時期あるんですけど、なきゃないで済んじゃうもんじゃないですか、ああいうものって。多分まあ人によってでしょうけどね、絶対携帯なきゃ、私も携帯なきゃ死んじゃうみたいな人もいるから何とも言えませんけど、だから今もうテレビ見なくなってから早い2年ぐらい経つと思うんですけども、簡単に言ってね、テレビが映らなくなっちゃったんですよ。故障しちゃって、でもいいかなみたいな。見なくなってからずっとね、音声だけは一応流れるんですよ。で全く見てないわけじゃなくてね、とりあえずはい、外人さんがね、ジョギングしながら通って帰りましたけども、要するに7時25分の中来沙耶さんの放送だけはちゃんとニュースソースとしては抑えてますね。でそれを見て YouTube で浅井ちゃんとか手振りながらなんか生で見たような気になって、
台風の時には
俺が変態。
いっぱい映るから嬉し
い、いっぱい映るから嬉しいみたいなね。だけどそんな興味で、あ、やっぱりこうテレビ見ご覧にならない方はおいでなんだと思って、それで興味持って伺ったんですけども、うん、で、アキラさんの場合の、見ない理由が
一緒ですね、
うんうん、なきゃないでいいみたいな。
もともと見なくて、
うん、おたくもテレビ壊れた。
テレビがねつい最近本当に壊れたんですよ。
あ、そうなんだ。
そうなので、どうしようかとも思っても、もともとゲームをやるぐらいの感じだったな、DVD を見ようとか、もうテレビが完璧に映らなくなったので、
だから 今のね、なんかごそっと本当に2年間もうそういう情報が抜け落ちてる感じがあるんで、うん、 それについてはね、多少ちょっとこう、なんていうかな、脅迫観念に駆られる時はありますけど、でもね、それが逆にね、僕は落とし穴じゃないかなと思うのね。だから、うん、人間 その特に日本人の国民性も含めて、要するにそのなんていうかな、こう、まあ、一連卓章って表現はどうか分かんないけど、そういうふうにほら信号みんなで渡れば怖くない、赤信号みんなで渡れば怖くないみたいな国民性が考えるとね、みんながその子供の頃からドリフ見たってドリフ見てないと、翌日日曜日見て月曜日行くとなんかそういう仲間外れにされるんじゃないかなみたいなね、そういうことでついつい見ちゃうみたいなことって、まあ、それは日本人の文化性とか国民性としていいところもあるかもしらんが、それに全部こう気を取られてっていうか支配されるっていうのもどうかと思うんで、だから別にその見なきゃ見ないっていう部分でね、お、胸をなんていうの、胸張って、いや俺見ないよとかさ、知らねえよみたいなことでいいんじゃないかなと思ってるね。
いや、でも最近やっぱり視聴率落ちてるみたいですよ。
あ、それは間違いないでしょ、
テレビですか。
それはね、
はい、
そうそう、
インターネットがやっぱ普及しちゃったので、
最近学F の聴取率どんどん上がってるんだって。
あ、そうなんですか。
知らんけどね。ちょっと一応負けん気になってちょっと言ってんじゃない。それからこと言ってみたいじゃん。だって今聴取率月間とかやってんだよ。だってメジャーところでは、学園フラットだってもう聴取率月間が関係ねえんだもん。だって一切関係ねえんだよ。全く箸に棒にも触れねえんだもん。関係ねえんだ
よ。
そんなの関係ねえんだよ。いや、でもね、昔やったことあるのよ。学園立ち上げ当時見え切ってね、なんか聴取率月間みたいなことでちょっと頑張ってプレゼントをやろうじゃないかみたいな形で、それこそ DVD までプレゼントしたことがあって、
すごい
頑張ってやってたのよ。
はい、
それでもうそのサングラスだとかね、自分の持ってるその、まあ、ギターまではプレゼントしないけど、なんかそういう CD とかさ、いろんなものをこう豪華にプレゼントした時期があったの。何の関係もなかったの。だから今からでもいいから返してもらいたいぐらい。いやいや、それぐらい気合い入った時期あるんですけどね。まあそういった聴取率だとかね、そういった部分で、関係のあるなしで言うと、テレビなんかは今そういった感じでやってるわけですけど、そういったものになんか振り回されがちな部分を考えると、なきゃないでいいかなと。
うん、
それは私の個人的な見解ですよ。アキラさんはどうなのか分かりませんけどもね。
でもそうですね、なくてもいいと思います。
マキロさんはどう
ですか。意外とアーティストの方ってテレビ見ない人多いですよ。
ああそうかな、うん、アーティストとあの公家お奥家さんね
あの私一応あの、ね、武蔵野美術大学出身なんで、うん、私もあの物に没頭してる時、うん、物作りに没頭してる時は、うんはい、一切何も関与しないんですよ周りの物に。
ああそう、ね、
3人になってるやってるんですよ。
なるほど。
でそういうものが入ってくると、うん、雑念っていうか
雑念が入っ
ちゃって、うん、作品がうまくできないんですよ。
なるほどね。
だからやっぱりね、うん、曲作りをしてるのも同じアーティストなんで、うんうん、やっぱり見ないんじゃないかなっていうイメージがありますけど ね、 ね、
う
ん、
まあ、まあ相対にねテレビ自体のねそういうもののこうクオリティだとかいろんな部分でのそのまあ弊害もまあ昔から言われてますけど、やっぱりその多様性も含めてねちょっとまあテレビ時代っていうのはある種またこうなんていうんですか、スカイツリータワーとかっていうのができるじゃないですか、東京スカイツリーとかっていうので、はいはい、あれができるとまたそのテレビの環境なんかもまたちょっと事情は違ってくるかもしれませんけどね、だけどちょっとそういったじゃあ一時私なんかは昭和34年前なんでもうテレビが本当にそれこそ、ね、あなたがその牧野さんを神だというようにして 私の頃はもうテレビが神みたいな存在で来たわけですから、はい、もう何つったって力道山ね、うん、もう大砲巨人そんなんでガッと来てたわけじゃないですか、はい、だからそれを思うとそういう時代のテレビのあなんか要するにその披露しされたものだとか、圧倒的なパワーというか存在感というのはなくなってきてるんじゃなかろうかなと思いますけどね。牧野さんどんな印象ですかテレビに関しては。
そうですね、
僕はご覧になるのはご覧になる、
まあ、僕も見ないですね。
僕も見ない、うん、テレビ見ない人口率高いぞこの番組今
です ね、
ね、うん、
でも結構多いと思いますよ。
そうかね、
はい、ま、私の周りも本当に見ない人がたまってます、
うんうん、ああそうかね、
はい、
うん、でもそれで済んじゃうんだな今な、うん、
はい、
うん、まあだから本当そういうご時世なんですよ今だって。ゲームやってたりとかね、はい、ご覧あの逆にご覧にならない時間はやっぱり作詞とか作詞もなさるの。
作詞はそうですね、パーンと思い浮かんだ時は
なさるわけね。だからそういう創作活動をやってらっしゃるみたいなことなんでしょうか。
ですです、そうです、
です、です、本当ですか、
はい、本当です、
いや本当ですって。でも彼の曲ってすごいおしゃれなんですよ本当に。
ね、聞いてみなかったね。
ねえね、ジャズのこうかかってる雰囲気で、
なんていうんですか、歌も歌われるんでしょ。
歌そうですね、でまあ彼ほどではないです。
でもいい声してらっしゃるよね。
いい声はでも本当にアナウンサー声ですよね。
ああそういうの、いやキレがいい声してらっしゃるよね、はい、通りもいいしね。
低音の響く声がいいって言われてますから
ね、
はい、
だからボソボソっとこうボサの感じもいいと思うんだよね。ボサノバボサノバ、
あボサノバ、あ、はいはい、
ボサっとしてボサっとそこまで私口悪くないですかね。イエスのボサノバのね、ボソボソっと喋る感じでやられるとちょっとこれまたいいと思うよ。女の心に響くものあると思いますよ。
ああじゃあなんか今度あの歌をね入れて、うん、で、ね、持ってきてもらってまた ね放送で、ね、
はい、まあまあそんなお二方でございますけどもね、はい、まあまあさらにですね、まあまあじゃあ次のコーナーでね、でお二人にそれぞれですねちょっとまあ、はい、プロフィール等を紹介したかったんですけども、さらにですねご自身の方からそのプロフィールをご紹介いただくというふうな形でね、はい、CM に続いてそちらのプロフィール等をねお二方はどんな方なのか伺ってまいりたいと思いますよ。
春夏秋冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード、電話番号 03-3716-1951 03-3716-1951、 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードが素敵な音楽との出会いを演出します。
ギタリストの牧野瀬直樹さんをお迎えしているということでね、まあ、そのお友達のブドリの明さん、ボーカルの明さんをお迎えしているということなんですけども、まあ、今日は基本的に、まあ、森さん ネと牧之内さんがね直接のお友達という形で牧之内さんを中心にお送りしていくわけなんですけども、本来ですとそんなことで牧之内さんのプロフィールをここでご紹介申し上げたいと思いますので、はい、もし訂正や付帯事項等ございましたら何なりとご指摘くださいと、はい、いつもでしたらご案内してるんですけども、まあ、冒頭で何回も申し上げてますように、はい、何分一之内さんのところ のウェブが、まあ、牧之内さんのところのウェブがですね大変おしゃれでハイカラにできておりますもうじゃあもうプロフィールなんか調べた日にあなた全部横文字なんで私なんかも全然もう解釈できないっていうかデータを引っ張ることはできませんでしたので
私あのプロフィール特別に送ったんですけどそれも開けませんでした。
あ開けなかったっていうか、うん、あごめんなさい。あいただいてたんですか、
はい、
あじゃあ私の方の手打ちだったかもしれませんけどはい、まあまあだからホームページを一応拝見したんですけど、
はい、
でまあこちらの武道李さんのあきらさんはね正直どういった関係性なのかっていうのも、はい、もうお越しになって聞いていただいた方が早いというふうに思った部分と、またほら誤って私の方でねイントロデュースしてもご迷惑かけてもいけないなというふうに思いましたんで、
はい、
みんな街行く人も陽気な方たち OK でいいじゃん、ね、やっぱりね人間性善説性悪説ありますけどね私は性悪説を取ってるんですけど基本的には性善説の方多いですよ。やっぱ手振るとやっぱ手振り返ってくれますからね基本ね、間違っても中指立てるような人はやっぱり少ないんで中には1人2人いたりもいてもおかしくないかなと思ったりするんですけど、
なんか毎回放送で NG ワード立てますよね。
全然問題ないでしょだって、まあ、楽しくやりましょう、まあまあそんなこんなんでね、はいはいはい、だけどだからといって手振って振り返してもらえなかったって気にすることもないですからね、振らなかったら向こうの負けですからっていういや私そう思って手振ってるんですよね。
なるほど、
別に勝負してるつもりもないんですけども
深いです、ね
まあ、エンターテインメントってのはそれで楽しんでいかないと、ね、
なるほど、
はいはいはい、まあまあまあそんなこんなでですね、裏も表も交えてお送りしてまいります学大編でございますが、そんなことでまあお二方ちょっとご面倒でございますけどもセルフイントロデュースって形でお願いできればなって思っておりますのでよろしくどうぞお願いしたいと思います、
はい、
そういうことって一応間違いないと思いますからね、
はい、
はい、それでは牧野さんの方からよろしくお願いします。
はい、まあ、ギターと、うん、作曲をしている、牧野瀬直樹と申します。
はい、
はい、ですね、そうですね、
でもいっぱい書いてあったよ作品のそのなんか内容的なものだとか、うん、手掛けてきたアーティストだとか、あれマイフェイバリットのアーティストなのかそれはちょっとよくわかんないですけども、ね、はい、あれラインナップすごかったですね。
まあそうです、ウェブに載せたのは自分の、う
ん、なんて書いてあるんですかね相対に。
あれはあれですね、まあ、好きなアーティスト、まあ、もう簡単な、うん、本当にもう一般的な内容、はいはい、自分の名前、生年月日とこう、好きなアーティストは誰、
あ、
使ってる機材は何ですかとか。
あれまたなんで、そもそもなんで英語なんですか、ね、
あれ、あ、もうデザイン優先しちゃいました、
ね、デザイン優先
した、あれ、実は自分で作ったんですけど。
そうですか、
です、
ね、だってなんか元々お父さんお母さんどちらがイギリス人だとかカナダ人だとか。
あ、全然そううただ単にもうデザインを優先して、
デザインを優先、はい、あ、じゃあそういうプログラミングとかもなさるわけですね。
そう
デザインとか
ですね、
なるほど、はい、それを優先で英語になさったと
ですね。
あ、なるほど、はい、いや別にそれ私それですごく悔しく思ってるとか残念に思ってるそういうことじゃないんですよ。そういうことじゃなくてね、
はい、
ですです、はんはんはん、いや私が反感を持ってるのかなと思われるの嫌だから、ね、
はい、
それについて
ちょっと大丈夫
ですね、はい、いやでそれで、ね、だからその中であれだけのボリュームだとね、
はい、
私はほらその英語でその読み解くことできな、はい、できませんでしたので、はいはい、ただそのアーティストとして参加しておいでだったりとか、うん、プロデュースしておいでだったらこれはすごい方が来ちゃうんだなと思ったりしたんですけど、
いえいえ、まあ、全然
マイフェイバリットということで、じゃあその中でかもう一番お気に入りのアーティストって言いましょうか、影響されたアーティストみたいな方っていうとどなたになるんでしょう。
そうですね、はい、自分の中ですごく印象深いのは、
はい、
ディープパープルですね。
え、そっち、
ディープパープルです。
We all came out to Montreal ですね。
ですですです。
私去年のだって学芸フじゃなくて屋上パフォーマンス10周年記念のライブがあったんですけど、はい、クロコダイルと渋谷で。
あ、はい、
でオリジナルライブだったんですよ。もうアンコールでスモークオンザウォーター歌っちゃいましたよ。
あ、すごいですね。へえ。
そしたら仲間たちから大貧粛で。
なんで？
わざわざ今ここへこの子に及んで。ディープパープルのスモークオンザウォーターじゃなくたっていいだろ、うん、高校生じゃねえんだからみたいな。でもやっぱりいいですよね、うん、
です
ね。あ、そうですか。いやもう思わず嬉しい。ちょっと握手とこ、これは嬉しい。やっぱパープルですよね。
よかった
汗かきすぎ牧野先生、そんなに緊張しなくてパープルいいですもんね。いやだってなぜ俺ここちょっと軽い感動を覚えてるんですけど、
はい、
印象としてちょっとパープルって感じじゃないわけよ。
うん、でしょうね。だと思います。
うん。
だと思います。
やっぱりちょっと骨太な感じだなんで、
うん、
ちょっとキャッシュな印象あるじゃないですか。だから、うん、でちょっともうちょっとワイルドだったりとかね。だから、アキラさんだったらあってもおかしくないかなと思うけど、ただアキラさんはちょっとまだ若そうなので、うん、どっちかというとガンズだとか、バンヘイレンとかそっちの方に 手が届くかなっていう印象なんだけど、
うん、
まさか牧野さん、だから俺はさっき言ったけど、ボサノバって言ったでしょ、
はい、
ああいうとかジャズとか、うん、なんかこう、もっと大人のムーディーな感じの曲を手掛けておいてあったりとか、うん、マイフェイバリットはそうかなと思って、うん、あえてあんだけのほらエンターテインメントがガーッとある中で、うん、どなたって言ったら一発でディープパープルが来たんで、
うん、
これはもうだって、なんていうの、うん、漫画のカイジで言ったらさ、いきなり皇帝が出てきたんだよ。
カイジ。
カードでエンペラーカードで言ったらね、うん、いいカードで言ったらさ、うん、いやいや、あの奴隷とね、あの皇帝とこうカードでカチッコチやってたんですよ。で、はい、皇帝とは奴隷だとどっちの方が皇帝が強いじゃないですか、うん、一番強いカードなんですよ、
うん、
それが今いきなり出てきちゃったと。
なるほど、
ね、私自分の気に入った話題から全て引っ張ってきたんで、だ知ってる知らない関係ないですから、うん、皆さんはそれについてきてください、ね、よろしくお願いしたいと思いますけども、
はい、
だからそのぐらい今ちょっと軽い、
うん、
なんか感動というか。
そうですね、
パープルだって嬉しいじゃないですか、うん、だって世代的にちょっと
全然違います
ですよね。
全然違います。僕の友達がもともとなんで今ディープパープルっていう話をしたかったと、僕の友達が、まあ、高校の時なんですけど、
うん、
まあ、高校ぐらいになると大体洋楽とかで走る、
はい、
時期だったりすると思うんですけど、
はいはいはい、
その時にその僕の友達が、まあ、ギターを
ほう、
まあ、色気づいたっていうか、
はいはい、
で、まあ、始めてみよう
って
。で、まあ、ちょっとその彼がディープパープルの、ベストを持ってたんですよ。
で、マシンヘッドじゃなくてベスト、
うん、ディープストパープルっていうのを持ってて、まあ、ファイアボールとか、
じゃあちょっともうあれだ、それあれですよ、本格的なあれじゃないですか、
うん、
要するにその後期とかそういうんじゃなくてレインボーに近い方じゃなくて、
うん、ですです、もう初期のイアンギラン、
ラララ素晴らしいですね、嬉しいね。
で、まあ、
ますます、
もう高校の時とかはそういうもうあれです、もう70年代のもうサバスとか、
高校の頃から
ですね、ここからやってますね、
ブラックサバスですか、
サバスとかゼッペリンとかそんなの聞いてましたね。
でしょ、だからこんな風に初めて会った時に、
ね、
ガーッと音楽のことを語ってくれて、
今初めてエンジンが今ちょっとレッドゾーン入ったりバッとこう、うんうん、踏み込んだ感じ
でしょ、こうやって来られて、うん、初めての人なのにいろいろ教えてくれた上に CD 貸してもらったらもう神様なんですよ。
ああ、そうなんだ。
このトーク
だったら俺のことももうちょっとリスペクトせんよ。ここが神様でしたら、俺はもうだったらもうなんかもっとユニバーサルでコスモポリタンな神様だね。
いや、
全能的な。
全然ないんだよ。全くないね。リスペクト。
あれでもあれ、
リスペクト、リノジ
も。七福神のさ、神様の一人にね、ちょっと化けてもいいかなって感じですよね。
え？
七福神の中に一人いてもおかしくない。
もうこの時点でリスペクトなしでしょ？一切なしでしょ？でもバカにしてるのも極めるでしょ？いらないでしょって話。
いや、キーボーさんのトークには本当に感心しております。
私
本当に憧れて頑張ってバラエティをやろうかと。
やかましい。私のこともあなたのこともいいの。今日はゲストのお二方ね、あれなんです。そんなディープアプロ好きの牧野瀬さんが、今はだってやっぱり、はい、音的にはまさしくその通りのハードロック的なものをコンポーズしておいてなんですか。
ハードロックも今はもちろん好きなんですけど、はい、まあ、その後にまあどんどんどんどんいろんな、ハードロック、その最初ブリティッシュハードロック、
はいはい、
うん、聞きました、
はいはい、
でどんどんどんどんルーツに遡って、うんうんうん、BB キングとか
フレディ
キ
ングとか、やっぱりそっから広がってくるんだな、うん、
で、まあ、クリームとか、
うん、
そんなの聞いてきて、
まあ、
僕高校からもずっとほとんど洋楽なんですよ、聞いてきたのは。で、まあ、その中で、う
ん、
まあ、黒人音楽とかそっちの方に行った中で、
っんだな、
たまたま好きなものとしてジャズが入った、
うん、あ、ジャズもやっぱ入ってた。やっぱそこら辺が ね、
そ
う、やっぱりね、あの神と凡人の違いなんだよ。凡人はそこ止まっちゃうんだよ、あれボンプはね、やっぱ神の域に近づこうと思うと、やっぱそっちの方にどんどんどんどんこうなんか手を広げていくっていうか、そこら辺のこうものにこう触れていこうとするんだよな。俺らもロックで止まっちゃってるから。
でもやっぱりあのジャズまで行くと、私も少し勉強したんで、本当に奥深くって、これを語るのは正直資料もちょっとね難しいんですよ。
ありますよ、音楽性とかね、やっぱ常識性とか全てにやっぱアカデミックなものもなきゃダメだし、だからロックやってるからね、ロックだけの人はそれがそうじゃないとは言わんけども、やっぱりそういうなんだろうな、広がりみたいなのを持つっていうのは、やっぱ音楽自体のそういう興味とか関心っていうのがもっとワールドワイドなんだろうと思うね。そこはやっぱ才能も含めて
もだ
と思う。だからこの人は神様だと、
もういいよだから。
すいません、
なんかちょっとだからムカつき始めてる
ごめんなさい。
俺にとってのノンリスペクトに対して。
いや 焼き芋さん
も彼にムカついてるわけじゃないよ。俺に対してそれがないということに対してのムカつき。
焼き芋さんも神様です
よ。もういい、分かった。焼き芋さんもとか言うのももう気分悪いよ。まあここで揉めてもしょうがないんで、はい、まあまあそんなこんなで、牧野瀬さんがじゃあということは彼の音楽性はそのまあブドリのアキラさんにはやっぱり何かそういったものを感じて応援してあげようと思われ始めたみたいな。
彼の音楽、うん、まあさっきな、まあ、流れてた曲も全然そうだったんですけど、はいはい、まあ、ロック色は、まあ、彼はどう思ってるのか分かんないですけど、うん、まあ、特に感じはしなかったんですけど、うんうん、なんというか、まあ、自分の好み、ものすごくセンスに、はい、引っかかったというか、
まあ、金銭に触れたわけですよね。でそんなアキラさんでございますけども、アキラさん的には、まあ、先ほどのお疲れですどうも、
はい、お疲れさんです。
ゴプロのねこのビルのスタッフなんですよ。あ、住宅調査の人なんですけど、彼は、まあ、一応オーナーなんですけども、あ、なるほど、はい、まあまあ、そんな仲間たちねたくさんおいでなんで、はい、あれなんですけども、まあ、アキラさん的には、はい、どうでしょう、そういう一番さっきの、まあ、
リスペクト、ディープパープルですね、
うん、まあ、その話に戻すとどうなんでしょうね。
僕はディープパープルとかはそんなに通っていなくて、うん、一番やっぱりこう衝撃を受けたのはジャニス・ジョプリン、
うん、ジャニス・ジョプリンじゃさ、またあなたもちょっとこう切り口違うけどハードな方だし、またワイルドです ね
時代的には近いですよね、多分ね、70年、60年、
チャーラララダーラダーラみたいなやつじゃないですか。
最高ですね。
あれ何曲でしたあれ？
ムーブオーバー。
ムーブオーバーですか？うん、
そうです。ずっとやっぱりジャニス・ジョプリンを大人になってからですけど、うん、聞いたのは全然高校の時とかしかなくて、うん、大人になってジャニス・ジョプリンを聞いて、うん、ああもうちょっと歌ってすごいツールだなと思って、うん、だってこんなにもすごいもんだったんだと初めて思いましたね。
なるほどね。
そこからちょっと頑張ってみようかなと思って、
まあ、だから別にそれをちゃかしてるのなんでもなくて、うん、やっぱりでもひょっとしてアキラさんの中にはそういうこう、どう言ったらいいのかな、まあ、その男性的なあれだけじゃなくて、うん、ある種中性因子的なものもお持ちだったりするじゃないですか。それは別にちゃかしてもなんでもなくて、
あ、もうそれオカマ説、
いや、オカマじゃなくて、オカマじゃなくて、そういうじゃなくて、やっぱりほら、男の人でもそういう、だから逆にそうじゃない人で、女性の方でもボイシーの方っておいでだったりするじゃないですか。で、その男性の方でもそういうほらこう、まあ、もっと言えば例えばアイドルでも郷ひろみさんだとかね、ああいう方って女性のそうやってフェミニーなものを持ち合わせたりとか、そういう テイストというか味わいっていうのをお持ちだったりするじゃないですか。だからジャニス・ジョプリンは、そうそう、あの人だけ逆に言うと女でありながらすっごいワイルドで男っぽい部分あるじゃないですか。
かっこいい
です、ね、まあ、もっと言っちゃうとその和田アキ子さんなんかどうするんだみたいな話になってくるし、
ちょっと露呈するみたいな、
ちょっと飛躍しすぎ
ました
けど、
すごい飛びましたね。
それぞれにあるけど、だからどっちかっていうとそういうものも、
そうですね、
全くね、そういう男性ガンとしたそういうあれじゃなくて、そういうテイストっていうか、チューニングもお持ちじゃないのかなと思って聞いてみたっていうことなんですけどね。
はい、
はい、こんにちは、どうも、
こんにちは、
ね、だけどそれとご自身正直 どんな感じですか。
そうです、まあ、ね、そう言われてみればあるかもしれないですね、うんうん、結構その女性のアーティストにはすごいこう感化されるというか、すげえなって思うところ
で、ね、うん、女性のアーティストも力強い方おいでだったりとか、うん、なんかこうだから中島みゆきさんなんかも、
う
ん、
すごいです
よね、曲の作り方あれだけど、あの人だってね、それこそテンションコードなんかほとんど使わないで、うん、もうメジャーコードでガンガン来るような人じゃないですか。
ロックです
よね。ロックですよね、あの人のフレーズなんかね。そうなんですよね。なるほど。で、それで、あの、二方自体が、そういうふうな、まあ、自分たちの音楽的な影響だとか、そういったものをこう受けながら、やってるわけなんですけども、はい、実際にそういう、こう、まあ、なんですか、こういう、こう、音楽活動に関して言うと、はいはい、実際にはどうですかね、ライブを本当にこれから一緒になさるとか、そういったことのビジョンみたいなものは、全く今の段階でお持ちじゃない。
どうですか。
どうですかね、まあ、人生どこでどうなるか分かんないんで、うんうん、1ヶ月前に彼とあのラジオ出るって言ったら全く想像してなかったので。
あ、そうですか、じゃあこれをなんか機会にね、ひょっとしたら面白いものがまた化学反応みたいなのが起こって、いうところいい意味でのね、はい、どんどん起こってくれれば、ね、なんか新しいとこ展望も見えてくるんじゃないかなというふうに思いますんでね、どんどんまあそういうのも期待したいなというふうに思いますけどね、はいはい、まあ、今度じゃあ、まあ改めて私の方で、またプロフィールの方とかね、ちょっと精査させていただきまして、はい、チェックさせていただきまして、でまた改めてまたご紹介できるではご紹介させていただきたいなというふうに思いますけどね。はい、それではですね、CM に続いてですね、お二方のに向けてですね、学芸的な Q&A、ね、こちらも用意させていただいておりますので。 お二人にはその辺の、まあ、真相といいましょうか、どんどんとその辺に深まってまいりたいというふうに思いますよ。
お願いします。
はい、
日頃のお仕事と活動内容をお聞かせください。
はい、じゃあ、はい、ニックネームとかはお二方、牧野瀬さんは、
はい、僕は、まあ、自分から言わないですけど、うん、マッキーって言われて
マッキー、
はい、
いいじゃないですか、マッキー
よく言われます、
はい、マッキー、
はいはい、
じゃあこれからマッキーでいいですか。
でもう
じゃあマッキーで、
マッキーで
お前さっき神とか言ってたじゃねえかよなんで気安急にマッキーになっちゃうんだ神が
ちょっと近づきしとこうかなと思って
まあいいですけどね。はい、はい、じゃあ秋田さんは。
僕はそうですね、名字が渡辺なので、はい、もうありがちですけど、鍋、鍋ちゃんが多くなっちゃいましたね。
アキラは本名、
アキラ、渡辺アキラが本名です。
あ、そうなんです。
そうです。
私はアキラって名前をものすごく
重い。アキラが僕は好き
なんで。どのアキラ？
明るい一文字なんですよ。
明るい、ああ、要するにあの、
ちょっと火付き、
火につきね。
そうですね。
そうですか。私の恩師って言いましょう、恩人がもう小林明さん大好きで、明違いですけどね。
そうですね。
明っていう名前もう忘れませんよ。なるほどなるほど、はいはい。でニックネームが明さん でこちらはマッキーで、はい、ごめんなさい、あの鍋ちゃんね、鍋ちゃんね、
あ、明がいいです、
明がいいです
急に落としたそう落としたんだ、
鍋ちゃんはちょっと
ね
はい、うん、私の中ででも明っていうとあのアニメーションの明の浮かべちゃうんですけど、ね、
う
ん、
あ、そういうのあるよね、シャープラン鋭い感じで、
はい、なんかね、
でもほら、うん、どう呼ばれてきたかって言ったらやっぱりね、鍋ちゃんって呼ばれてたらその鍋ちゃんで、
鍋ちゃん、
明がいい
です、明くんで。
それでお住まいとかは牧野さん的にはこの界隈、
僕はもう横浜です。
横浜で、はい、明、はい、さん的には
僕は宝屋ですね。
宝屋、あ、じゃあどちらかにしても神奈川県、
あ、東京都、
宝屋、あ、宝屋か、あ、保土屋と違う、保土屋よ、保土屋だと思って宝屋ってさ、あっちの、うん、そうださ
立川の方ですよね、
武蔵野の方だね、
そう
はいはいはいはい、
はい、
なるほどね。じゃあ夫二人とも、この要するに、まあ、シティーボーイだ、いわゆるね、シティーボーイ、シーボーイ、
まあまあまあ、
まあ要するにローカルとかカントリーボーイではないと、ね、ジョブでボーイ、ちょっと明るげてるもんな、やっぱりさ、二人ともな、お世辞じゃなくて、ね、大きくうなずいとけよ、お前そこ。
え、でもあの連れてってもらったお店があって、うん、すごいいいお店でしたよ。
何の話だ
よ。あの。あ、森下さんが
シティーボーイ的な話でね、
はい、
おしゃれなお店に連れてもらった、
はい、
どこ行った、
彼が
青山とか赤坂とか、
ジャズを聴いてみたいって
聞いてみたいって話で、
じゃあ行きましょうかと、
生演奏やってるところを選んでいただいて連れてってもらったんですよ。
あ、そうなんだ、はい、あのだってコスチュームにしたってもね、あの牧野さんは意外とこう普通サラリーマン風のね、あのなんていうの、その島のシャツに、うん、あの普通のジーンズみたいな感じじゃないですか、
はい、
でもなんかルックス、髪型とかこうなんかサラサラな感じでね、なんかリースとか行き届いてる感じだしあの日ハムからほらダイヤガッツみたいな感じするじゃない、ね、あのガッツってあの人いるじゃん、
はい、
ね、バッターまたこのアキラさんはね、アキラさんでほらこのなんちゅうの、あのなんとか、それこそなんとかアキラみたいな、あの ねじりんぼみたいなこうスカーフつけちゃって、ねじってはないけどね、 うん、ではないけど、ほらでこうジャケットなんかもさ、こう、ちょっとやっぱこうおしゃれな感じじゃない、うん、
ねえ、あのここのお店とすごく合ってる雰囲気、
そういう雰囲気だ
ね、金子がおしゃれですね、
やっぱりちょっとこうね、そういったこうシチボーイな、シチボーイな、
シチボーイ、
シチボーイ、シチボーイな、
シチボーイ、
で普段の、じゃあそんなシチボーイのお二方、どんな感じの活動とか、まあお仕事みたいな。
僕はそうですね、あの音楽に関してはもうずっと自分の曲を作ってるっていうのが最近は多いです。昔はもうなんかバンド、はい、はい、入ったりとか、あとは歌う歌う人と一緒に活動したり、音楽活動したりとかしてましたけど、
なるほど、
ですね、はい、
はい、じゃあもうほとんど本当にもう音楽一本一本で食べてらっしゃるみたいな。
いやもうなかなかそこまで
なかなかそうもいかないで、うん、ないでね、それはまめまめしく、
まあ、はい、細く長くできればいいかなと。
なるほどね、
はい、
はいはいはい、はい、まあでも間違っても土建屋のバイトやってなさそうだからね、
ですね、
ちょっと真っ黒になっちゃうと腕っぷしも強くなっちゃ、ね、なっちゃうけどね、うん、そんな感じではなさそうなんで、
でも第一印象からすると、うん、なんか建築家の製図を引いてますってイメージがあったんですよ。
でもいずれにしてもこうなんていうの、そのデスクワークだよね、うん、
はい、
ブルーカラーじゃなさげなのはまあ間違いなさそうだよね。
それ
だけこんな髪さらさじゃさらさじゃないもん。
音楽やってなさそうってのはよく言われます、
ね、あ、そうですかね、その印象俺は、まあそのあ、まあ、でもサラリーマンじゃサラリーマン的なね、うん、見方もできなくはないけども、うん、さあさあそちらのアキラさん的には、
はい、あ、さっきに流させていただいた、うん、ブドリーというバンドで、うん、月に1回から、まあ、2回ぐらいで定期的に東京でライブをやってますね、うんうん、
なるほどなるほど。
ずっとそういう活動を2年くらい。
構成は、
構成は生ドラム、そうです、僕がボーカルと、はいはい、一応キーボードもすぐ目の前に置いてあるので、はい、キーボードも弾けるときは弾いて、うん、であと生のドラマーがいて、うん、でもう一人が、一応コンピューターっていう、
うんうん、おー、なるほどなるほど、ね、あ、そのなんかさっきの曲自体がそんな感じでしたもんね、
打ち込みと生ドラムと、
はいはいはい、であのレギュラーとしては何名編成、
3名編
成、3名で、
はい、
おー、 GM ネットワークみたいな感じなんですかね。
そうですね、本当にそういう
かっこいいじゃないですか、
せ
いぜい使い込んだり捕まったりとかしないように
もう嫌な印象ばっかり。
嫌な印象。ああそうですか。なるほどね。うん、はいはい。まあ、お互いそんな形で、活動を続けておいたと、はい、いうようなことで、はい、続いて。
はい、キーボーイと並びに楽大 FM の言葉はどこでお知りになりましたか。
これはもうね、森下さんのご紹介ということですけどね。以前からご覧になったことなかったですか。うん、もう一時ちょっと週刊誌とかテレビを賑わした時期もあったんですけど、この様で。
へえ。でもすごいですよね。
はい、ありがとうございます。だって私朝日新聞とかもう読売新聞とか
なんていうか全国じゃない
ですか。これ結構、
ね、テレビもね結構ね。
おかげさまで
出てらっしゃって。
はい。だって私日本放送の、あ、まあ、また私のことはどうでもいいんですけど、まあ、日本放送の第2部あるじゃないですか。3時から5時の放送、うん、オールナイトニッポンも放送担当したことあるんですよ。
あ、そうですか。
キーボーのオールナイトニッポンって言ったことあるんです
よ。かっこいい、
かっこいい、
そこまで、それで今この低たらく、
いやもう神じゃないですか。
いや神はそんなことないですけど、だからまあでも知らない人は知らんからね、別にとやか全く頓着ないですけどね。
でもね、電車に乗ってたらキワキワ、
やりますよね。
だからご当地、この前の目黒さん祭りとかはもう大騒ぎですか、そりゃ。
なるほど。
ご当地の方はね、やっぱり電車で見たことあるとか、まあ、雑誌で見たことあるとか、
ま
あ、区報で見たことあるとかね。そんな方たちが声かけてくださったりするんですけども、はい。まあ、まあ今日は森下さんからのご紹介という形でね、はい、はい、これをご縁に、ちょっとまたどうぞよろしくお願いしたいと思いますが、はい。で、これまでの、はい、
これまでのお仕事や活動で面白いエピソード、忘れられない出来事などありましたらお聞かせください。
これ僕からで、
はい、どうぞ、
はい、そうですね、音楽で言うと、
はい、
一時期とジャズを、うん、ガンガンやってたんですよ、20代の前半とかは、
はいはい、
その時に、まあ、セッションと、まあ、ライブハウスで、うん、ジャムセッションみたいなの、
はいはいはい、
でそこ行くと本当いろんな人がいて、でまあ、自分横浜ですから、
はい、
当然横浜っていうと、まあ、ジャズのライブハウスなんかも多くて、
うん、
でまあ、割と海寄りだったので館内とか、
はい、
桜木町とかあそこら辺行ってたら、
はい、
まあ、本当にいろんな人がいて、それもすごく自分の中で影響を受けました。すごく刺激を受けて、もう黒人の人とか、
ね、
いろんな人種の人もいましたね。バイオリンとか、
なるほどなるほど、
っていうのはすごく忘れられないですね。
あ、なるほどね、はい。今秋田さん的には、
あ、ですね、
うん、
あんまりちゃんと考えてなかったんですけど、
考えとけよ。
突っ込まれた。
そうです。そこは突っ込みどころだからね、どうしたってね。
まあ間違いないです。
僕旅行するのが結構夢に見ていて、うん、お金が貯まった時に、キューバに行ったことがあるんですよ。
おすっごい。1ヶ
月、
それは羨ましいな。もう明らかに羨ましいですね。キューバ好きだから俺。
あ、そうなんです、
ね。だってこの前キューバ放送でカストロバンザイって言った人ですから私。いや、目黒さん祭りがあったんですよ。その時にキューバテレビが来て、テレビ撮られちゃったんですよ。
本当に来てた
の？キューバテレビ、キューバのテレビ局だって言ったもんだって、ディレクターの人が。
いいな。
いいなって別にだってあなた生キューバ行ってるわけでしょ。
生キューバ行きました。
どんな印象でしたか。
やっぱりね、向こうはその僕もまあ一部しかやっぱり見れてないんですけど、社会主義ですよね。
はい、そうですね。
だね、仕事してる人が非常に少ないんですよね。やっぱり仲良くなった人とかも40歳とか、はい、30歳40歳ぐらいの人が多くて、みんなやっぱり家でずっと寝てたりとかするんですけど、はい、でもすごいみんな陽気です。
陽気ですよね。なんかもうその辻でも楽器でこうみんな踊ってたり歌ったりみたいな話じゃないですか。
本当にね、街で音楽の鳴る方があるんですよ。あんまないじゃん、東京歩いてて音楽の鳴る方に歩いていける。
いいですね、
環境でした。
どのぐらい行ってたんですか。
1ヶ月間。
1ヶ月もいいですね。
1ヶ月も行
ったんですか。街をこうバスとかで回っていったんですけど、
いいですね。
そ
ういう音楽性がやっぱご自身の中にこう反映されたりすることってやっぱありますか。
どうでしょうね、多分中にはあるとは思うんですけど。
じゃあ今後出てこないとも限らないわけだ。
そうですね、
ね、
あるとも思います。やっぱり好きな
ので、できたらそれを封じ込めてしまわないようにそう、ね、いい方向にどんどん展開していっていただきたいなというふうに思いますね。はい、じゃあ最後になりますか。
はい、最後に牧之瀬さん、これからご自身でやってみたいこと、すいません、ご自身で何かやってみたいことや、はいはい、予定や目標、夢、個人的な告知や宣伝などが終わりましたら、はい、お願いいたします。
それぞれに伺ってみましょうか。
はい、
そうですね、まあ、今現在はそのバンド組んだりとか、何かこう母体となってやってるものはまあないんで、何かまあそういったものをやるチャンスがあったらまあやりたいっていうのもまあありますし、今はまあ自分の作ってる曲をどんどんどんどん洗練されたものをどんどん作りたいなっていうのはあります、ね。もうそれをどんどんもうずっと繰り返したい。
やっぱりそれはギタリストであり、はい、まあ、作曲家ということですけど、はい、基本的にはまあそのコンポーズって言いましょうか、はい、作曲の方とかプロデュースを中心にお送りしておかれると。
そうですね、作曲活動したいですね。
今度ぜひちょっと早速聞かせてもらおう。あ、すごく興味深い。
本当にいいですよ
ね、
はい、
だって神なんだろう。
神、ね、でもおしゃれなんですよ。いい、なんか本当にこう例えばこうコーヒーショップかなんかにかかってたら、いい、ね、うん、あ、なんかいいな、落ち着くなみたいな。
いいな、
はい、
ね、なんかそのジャズテイストでさ、シビリビシビリビって言ってるのいきなりダッザッザーみたいな感じでさ、
もうありだと思います。
あるのかい。
自分の中でも
それはそれで楽しみだな。
でも音楽の幅が広いですよね、お話聞いてると。本当にこう、まあ、どんなものが出てくるのかなっていう感じ。
なるほどね、
はい、
まあ、とりあえずじゃあどうですか、ライブとかなんかそういった告知とございましたら。今のところは
ライブは今ないですね。
ないですか、ね、それもまた楽しみにしたいね、うん、はいはい、そしたらおそらくこちらの方がライブ情報が出てくるんじゃないかと思いますけども、はい、明さんのところではどうでしょう。
ブドリーは、はい、ライブは今度10月の29日、すごい近いですね、
うん、ほうほう、
1週間ごとちょっとに秋葉原のグッドマンというところでライブをやりますね、
はい、
あとはまあ11月12月とちょこちょこっと入っているので、
うん、なるほど。
一応マイスペースって、マイスペースって知ってます。あれ、
なんかウェブかなんかですか。
そうそうそう、
はいはいはい、
ウェブで、はい、サイトというかページを持っているので、う
ん、ぜひぜひインフォメーションしておいてください。あ、どういう人があるんですか。
みたいな、そうですね、まあ、うん、ブドリーと検索をしていただければ、はいはい、マイスペース。
これブドリーっていうのネーミング伺ってましたっけ。
あ、さっき言いました。
あ、そうでしたっけ、うん、なんでしたっけ。なんでしたっけ。なんでしたっけ。
いや、宮沢賢治。
ああ、そうか、そこか、そこか。いや、なんかね、俺ね、ブッダのね、仏っていうのがね、今ほら映画とかもやってるじゃないですか。
はいはい、
で、ブーが入ってるんで、なんかその影響が あったりするのかなと思って。ごめんなさい、ごめんなさい。失礼しました。なるほど、なるほど。いや、全然話聞いてなかったわけじゃないですよ。
うん、
いや、だからそういった意味で言うと、今後のそのブドリさんの、うん、まあ、今ライブ情報を伺いましたけど、夢みたいなのやっぱあるじゃないですか、はい、その辺はどうなんでしょう。
そうですね、今のメンバーで始めてまだちょっとまあ2年ぐらいなんですけど、はい、まだちょっと曲も少なくて、うん、そこまで音もそこまで固めてる状態ではないので、
はい、
これから本当にいろんなものを、ね、吸収して、うん、とにかく まだこれぞブドリというか、俺たちがやる音楽だぞっていうのをしっかり自分たちで納得して、うん、でみんなにもああそれだねって、うん、それできてよかったねみたいなことを言われるような曲ができればなと思って、うんうんうんうん、本当に一生懸命やっていきたいです、
はい、何もマイクをあなたいじくってます
よ。虫が
虫なのかい、
ちょっと、ね、
なんだよ放送中だよ、まあ、じゃあもうあなたついでになんかその告知だとかなんかまた後で長くなっちゃうから今あるんだったら言っといて。
いつもいつも金曜日放送だったんで、うん、絶対言えなかったんですけども、はいはいはい、平日にも私、うん、カップリングパーティーの仕事してることあるんですよ、
はいはいはい、
で今週の木曜日、うん、22日に、はいはい、あのカップリングパーティーの司会入らせていただきます。
なるほど、
はい、うん、場所東銀座の、うん、カフェジュリエっていうところです。
なるほど、
はいはい、クラブキスティで検索してるともう出ますので、うんうん、よかったら皆さん来てください。
そんなお仕事の派っていうのは牧野さんご存知だった？
なんか、ええ、なんかチラッと。
チラッと。
チラッと。
はい。もうその、
多分あの、イメージラジオしかないんですよ。
そういうイベントにまた呼んでいただいてさ、あの来ていただいて。
そうですね。
素敵なサウンドを聞きながら、いっぱいやるみたいないいじゃないですか。
ね
え。なるほど。
はい。そんなこんなで、ね、学芸フも一つよろしくお願いしたいと思いますし、
はい、よろしくお願いい
た
します。
また、ね、森下さんとも一つ、ね、またこんないろいろな展開が、ね、はい、まあ、巻き起こってくることを楽しみに。
はい。
ね、
はい、
とりあえず、今日はそんなことでですね、牧野瀬、さん、ね、はい、ギタリストの、作曲家牧野瀬直樹さん、はい、ブドリのボーカリストアキラさん、ね、はい、お越しいただきました、はい、とりあえずこんなことでまとめさせていただきますが、エンディングまでお付き合いいただくことで、ね、はい、よろしくお願いしま す,
お願いします。
とりあえずそんなことでどうもありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
おお兄さん、兄さん、さっきから聞いてや威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい。
うーん、
マイ。
東映、東映、東映自動車、車、保険、なんでも相談。東映自動車。東映、東映、東映自動車、国産会社、なんでも揃う。
どうも、そのままことキーボー伊藤です、今回の新曲恋の街楽大は目黒川墓場に続くご当地ソングとして、さらにミニマムに学芸大学を中心に歌った作品ですが、しかし誰もが地元を愛する気持ちには変わりはないでしょうから、とにかくご夫婦、恋人、お友達ほか聴いていただく全ての方に楽しく愉快に口ずさんでもらえたらと思います。恋の街楽大並びにカップリングウィズの iPod が買えなくて、どうぞ応援してやってください。よろしくお願いします。89回87.0MHz 学大FM レギュラー放送だったでしょうかということですけどね、 まだまだリスナーの馴染みの深い皆さんはですね、今日もエンディングちょっと違うじゃないかと趣があってことでね、先週ですね、お聞きいただいたね、市野さんのエンディングの感じが非常にこう印象が良かったということも含めまして、今日はですね、ゲストでお越しのこの牧野瀬さんの楽曲がですね、ぜひちょっと放送中に伺ってみたいなというふうなことでね、こちらで今流れておりますのが牧野瀬さんのナンバーでね、弾かさせていただいているわけなんですけども、牧野さん的にはこれは楽曲的に何ていう、
これは、タイトルがリレーションっていう、はい、
え、何でしょう？
リレーション。
リレーション。
はい、横文字です。
意味的、ミーニング的には。
意味的にはこう関係性とかっていう。
ますますやはりなんかこう意味深なエンディングになってしまいましたけど、ね、こちらの捉えようですけどね。はいはい。放送のね、あれはもう本当ジョークはジョークとしましても、はい、とりあえずじゃあ森さんから今日の放送印象的にいかがだったでしょうか。
はい、エンディング違ってしまうっていうのがこう逆な新しい発想で、うん、先週聞いた時にすごい良かったんですよ。
はいはい、いい感じでしょ、面白かったね。
はい、うん、で今回もね、牧野瀬さんの曲で、ね、はい、なんかいいイメージのまま終われるみたいな、
ね、あの BGM 私の曲なんですよ。
あ、すいません。
っていうことは私の楽曲ペケって話なんです。
いや、そういうわけじゃない
んですけど、殺すぞこれやろ。最後でそんな盛り上がらなくていいんだけど、冗談は去っておいて、はい、
いやでもなんか今日は本当に初めて男性のゲストの方をお呼びしまして、はい、うん、どうなるのかなと思ったんですけども、ね、すごくお話ができてよかったなと思います。
私もだからもうついついなんか長尺になっちゃって帰ってお勤めしちゃって申し訳ないし、また後ろの方ではね、もうどんどんとあの新しくのオープン間際の、ね、まあ、お店の準備でお邪魔しちゃってるわけなんですけども、さあそんな牧野さん的には今日はいかがだったでしょうか。
はい、なんかあっという間ですね。
あ、は
あ、あっという間。なんかあとこうなんていうんですかね、すごくこう地元密着的な感じ
で、
なんかアットホームな感じに、
はいはい、
っていう感じですね。あとはまあいろいろお話もできたんで、
また今度ぜひね、本当に、違った感じでいろんな形でこう参加していただくと、はい、私たちも楽屋主催でまたライブとかなんかやったりしますんで、もしよかったらこう、はい、コラボレーションさせていただくと、
その機会があれば、
ね、よろしくどうぞお願いしたいと思います。今日はいろいろ一通り楽しんでいただけたようでしたらいいですけども、はい、帰ってからなんかいろいろと熱が出たりとかそういうこともない
です。熱が出た
子供じゃないんだから知恵熱出たりそういうこともないでしょ。
大丈夫です、はい、
インフルエンザかかっちゃったとか気をつけてください。
まあまあとりあえずね、学園を出たがためにみたいなことくれぐれもそういうことないように一つお願いします、はい、さあそんなね、ブドリのアキラさんでございます、はい、いかがでしょう。
はい、すごい楽しかったです。みんな手を振ってくれるんですね。
そうなんです ね、はい、
1人僕のアプローチに対して1人は手を振ってくれました。
いやいや、もうそれはね
いっぱい振ってますよ、
ね、皆さんのノリがやっぱり伝わったなというふうに思いますよ。
良かったです、はい、すごいこんな環境で出れたという皆さんお会いできたのがすごい嬉しいです、ね、はい、
そうですか。
ブドリも頑張っていきます。
よろしくどうぞお願いします。まあまあこちらのね、あのお店もそのリアリティさんね、平日火曜日はお休みですけども、普段はこの駒沢通り通りで営業やっておりますんで、ブティックありね、アパレルあり、また自転車ありで、夜はこれ夜でね、バーになるみたいなんで、そちらの方もよし、まあ、機会がありましたらね、ぜひご利用になっていただければなというふうに思いますけどね。はい、そんなこんなでお送りしてまいりました本日学大 FM ですけどもね、次回は10月27日火曜日の放送でございますけどね、第5週目担当サブパーソナリティことゆうきさんをお迎えしてですね、いつものように楽しく愉快にお送りしてまいりますので、どうぞお楽しみに。そして最後に学 F 的にはいつものように皆さんからたくさんのリクエストやご質問ご感想等お待ちしておりますよ。お問い合わせは http このスラッシュスラッシュ学大 -fm.com 宛てまでね、じゃんじゃんどしどしお寄せください。それではお二方ね、どうぞ最後まで長々とお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
今回だからブドリのね、アキラさん、フィーチャリングアキラでブドリさんで来ていただいて、バンドのメンバーもお連れになっていただければ、もう今度はもうアキラさん中心にお送りしてまいりますんでね、
はい、
はい、ぜひその時をもう楽しみにいたしておりますので、はい、よろしくお願いいたします。牧野さんも本当にどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
最後決め事になりますんで、そんなこんなで、私がね学大 FM ではまだと申し上げましたら、来週のコールで元気よく締めさせていただきたいと思いますよ、はい、よろしくどうぞお願いいたします。はい、それではそんなこんなで学大 FM ではまた来週。今日はムーディーに番組締めてまいります。はい、牧野さんのナンバーでさよならです。皆さんインフルエンザには気をつけて。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。